マージャパン。
江戸ことピルグリム中谷です。
長谷川です。モアジャパンはアニメ漫画声優カルチャーインターネット等々のジャパンカルチャー横断系愛情ツッコミ番組です。
はい、
何今のは。
いや今日はね、
急にやるとツッコめないんですけど。
いやだから今度からこういうのを間に挟んでいくのを引き続きやろうと思っていて、
いいと思います。はい、全然ツッコんでください。
だからもうネタバレになっちゃうんだけど、やっぱ思いを馳せてしまったね、はい、江戸ことエドワード永谷ですのエドワード・ピルグリム・長谷谷って言わなきゃいけない、
ね、ピルグリムがね、
ピルグリム・長谷谷になっちゃった、
ね、ピルグリムでしたね。ということはつまり今日はどういう回なんですか。本当にもう
レオナ武道館
ですよね。そうなりますよね。
そうなんですよ。
はい、行かせていただきました。私も
長谷川さんも見に来ました、
ね、行きました。
ありがとうございました。実は見て
るね。はい、
行ったね。なんかもう始まった時はなんだっけ、本当に一番最初の方からこのラジオではなんか話してたよね。
はいはい、ずっとね、
もう本当に
いいよという話をずっとしてきたし、
出てきた時からなんか俺は好きって話でもしてただけなんだけどさ、
うん、
それがついについ
に
武道館でございますよ。
いやーやっぱ5年ですからね、
うん、
やっぱ5年って重いじゃないですか。5年やっての武道館ってすごいなと思うんですけど、本当に
ね、
行ける人もいるし行けない人もいるし、
そうでやっぱさ、でその思いが積もり積もって武道館ありまして、
うん、
もう今日はね僕だけの思いでは足らんと、
うん、
話したいこといっぱいあるけど、
はい、
なんか前回一緒にこうライブを見た人がいて、
はいはいはい、
このモアジャパンでも泣きながらレオナの思いを語ってくれたなんか人間がいるんですけど
いましたね。
そうあなた、はい、まあなんかねやっぱいろんな音楽の話もいっぱいしましたからね。
確かに確かに。これあれですか、番組準レギュラーという
準レギュラー準レギュラー準レギュラーついに準レギュラー、番組準レギュラーなんてこと言っちゃいけないんだけど、そうそうそう、今日はねね前回も来ていただきましたけど、はい、やっぱこうレオナ含め音楽の話をするときには欠かせない男が来ております、はい、松野さん、
こんにちは。
ダメ。
ピルグリム松原です。
巡礼者ばっかりや。
巡礼者ばっかだね。
巡礼者ばっかりですね。
巡礼しに来ました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
松原さん2回目だよ、本当に。ありがとうございます。
2回目だけど、宣言するよ。
うん。
俺は巡レギュラーだ。
だからこれ、ね、いいんですよ。こういう話をするの、本当に一緒にしてて楽しいから、松原さんは。
お邪魔します。
いやいやいやいや。だからまあ、聞いてる人からすると、終わったライブの話なんで、もう、ね。ね、追体験できないっていうのもあるんですけど、でもやっぱりこうどうだったかって話はしとかなきゃいけないんじゃないかっていう感じはあります。
さすが。さすが。いいこと言うね。
いやもうそうっすよ。
めちゃくちゃいいこと言うじゃないですか。3月6日逃げて会おうね。
逃げて会おうね。
武道館。ついやりましたよこれ本当に。
あれはきっちりデビュー5周年なんですか。
きっちりではないんじゃない。
きっちりではないですね。
うん
うん。デビューの5周年はもうちょっと
後、うん、じゃあもうちょっと早いってことですか。
5周年まではまだあります。
あ、
はい、
じゃあ4年ちょいってことですか。
4年ちょい、
うわすごいね。僕追っかけしてるさ、追っかけじゃなくてビジュアル系バンドがさ今年10周年だ
よ。
まだ舞台行ってないからさ、アルルカンだからさ、アルルカンさ、
アルルカンいろいろありすぎるんだよ、
いろいろありすぎてあれだけど、 10年やってまだ武道館行ってないんで武道館頑張るぞって言ったりしてるか ら、うん、そう考えるとそのレオナっていうねめちゃくちゃ若い存在が4年だから、4年前の彼女と4年後の彼女はまあ誰も想像できないけど、
うん、
何かをすごく頑張ったら4年で武道館に立つっていうことの凄さがちょっとなんかバグっちゃってやばかったですね。なんかそのちょっとそれもちょっとなんかうわってなりました、うん、本当に正直。
まあなんか正直僕もその最初からまあ追いかけてた部分もあったから、もうなんかあの場に武道館に行っただけでちょっとグッと来るよ、ね、
そう
ただそれだけでグッと来てしまう部分はあった。
立ってる姿を見てもうなんか涙腺が
ごめんなさい、ちょっとこれだけ言わせてほしいんですけど、僕の記憶で合ってるか分かんないけど、うん、レオナって武道館には立ってるんですよ、
うん、
特にリスナリとか
リスナリとかね、はいはい、
そうであそこじゃ何
クライマックスでしょ。
早いよ。
早いよ。まあ、クライマックス
でしょ。リーズンはやってたんですけど、うん、でも、その、初めて武道館に立った日もあったし、うん、それを含めて、なんかあの時に見てたのが、本当に一人で立つ日は来るんだろうか、で、来た時にはすごいことになるんだろうなっていうのは、やっぱ一つ感じてた分あったんですよ、うん、あのリスナーに、うん、本当一番最初のリスナーに出た時かな。
立ちましたね。
うん。あの時ね、もうね、僕ちょっと仕事からあれなんですけど、一緒にライターさんと隣に座ってたんですけど、僕泣かないですよっていう話をしてたんですけど、うん、もう隣に座って一緒に見た後にですね、もうダメです、うん、僕はもうダメですっつって、ギリギリ最後までずっと泣いちゃって、なんか未来が見えすぎちゃったんですよ。当時何がすごかったっていうと、そのみんながやってくれたその演出もすごかったし、なんだろうな、なんかレオナはこうあるべきだよねっていうのをちょっと見せられた、プレ版を見せられて、当時もなんか3年前か4年前か分かんないですけど、あの時がすごすぎて、あれからの武道館が、この間の武道館があったんで、最初はね、ちょっと武道館始まった時は泣かなかったんですけど、だんだんとこの来る、本当にその自分のものにしてるんだなとか、あれはすごく感じた瞬間がすごくあって、すごくいいライブにはなったなって、ちょっともうまとめに入っちゃったんですけど、
でも実際そのピルグリムの話からちょっとそれちゃうかもしれないんですけど、そのデビュー初年度のリスワニのレオナの武道館って、結局まあリスワニっていろんなアーティストさんが出ていろんな方が歌っている中で、その彼女の出番になった時の場の空気の支配が、
あれね、
すごかったですよね。
あれはすごい。
すごい。わって、一気にこのレオナの空気になった時に、あ、武道館行けるって、あの時僕は思ったんですよ。
僕、桜ミュージックフェスでしたっけ、
うん、うん。
イベントがあった時に、
うん、
本当にすごいなって思ったのはそれで、うん、なんか、多分です。
なんだっけ。
ちょっと記憶があれなんですけど、
うん、
それこそ、なんだっけ、アマイヤサラさんとかいる、声優に行ったやつ、なんだっけ。
トライセール。
トライセールとかが、うん、逆に前版で、
うん、
なんか割とガーってなった後に確かレオナだったはずなんですけど、うん、なんか、順番的に、その、知名度もあるの、うん、どうなんって思ったら、やっぱ、グッて来て、うん、レオナで、バンってその空気が変わったみたいなとこがあったから、この子は空気を変えられる子なんだっていうのはやっぱそれですごい思ったので、うん、
まあ確かにね、
うん、
自分の空気も持ってるし、
持ってる持ってる、
うん
うん、それを変えられるというか、
そうそうそう、
私の歌い方ができるよねっていう感じはしたかな、
うん、
なんか僕見てて思ったのが、うん、まあこういう話いっぱいあるしそうだなって思うんですけど、なんか結構意外と冷静になってみると、
うん、
兄様とかでもそうなんですけど、結構スパーンって自分のパートを終えられるような子だと思っていて、
うん、
もう思っていてて、その後の、どんなに素晴らしいライブを作るかっていうのは、うん、その後に来た人たちのライブの作り方だなっていうぐらい、うん、レオナの、終わり方ってスパーンって切るから、
うんうん、
だから、もちろんその、舞台を掌握するんですけど、
うん、
でも、ここまで行って、ここ作って、パコーンって作れるって、しかも、それが、しっかり切れ味のある形で作れるっていうのは、僕は初めてだったんですよね。いっぱい音楽聴いてる、うん、ライブ見に行ってる中でも。
うんうん、
だから、レオナすごかったよね。でも、後味もすごくいいけど、でも、どんなにその後にいいアーティストが出てきても、うん、あ、でもあの時はレオナも良かったし、ここが良かったよねって語れるアーティストだなって思ったんですよ。
うんうん、
だから、それが、結構やっぱ、フェスとかでも、もう顕著に出てるから、うん、そこだけは本当にすごいなと思ってて、うん、それが本当に自分だけの力で武道館やったらどうなんのかなとは、本当にずっと思ってました。
うん、
今回で言うと。
そうだね。
だから、どんな武道館になるのかなと思って、当日は臨みましたね、正直。
うん、あとはね、セットリストが、どうなるのかっていうのも興味深かったですよね。
うん、
結局、その、ほら、アルバムとかが、
いや、ほんと
そう。ある、アルバムを冠にしたツアーだと言ってみれば、アルバムの中のツアーだったりするけど、
ね、
今回は結局そういうのじゃないし、まあ、記念のやつだったし、
詰まってましたね。
そう。代表曲ってもう結構増えちゃってる中で、 何を歌ってくるのかっていうのもあったしね。
本当分かりやすいアニマとか、
うん、
その生命線とか、それをどこでやるのかっていうことすごいどこだかなってずっと思ってたんですけど、
だからなんか どうあの寄り添う歌をストーリーにして、
うん、
あのセットリスト、まあ何十な十何曲、
うん、
15、16に収めるかって話ですよね、
うん、
あの先の話もあるし、
うん、
今のいい曲もあるし、
うん、
でも昔のアニメがあって、
うん、
私があってみたいなの部分でどうこのセットリストを作っていくのかっていうのは難しい話でしたね。
そうですね。
多分。
どうですか？今こうやって曲出てます、
ね。あ、今ね、実際ですね。
そう、セットリスト。
僕らはね、このセットリストを見ながら話してはいるんですけど。
うん、まあ、抑えるところをきっちりね、抑えつつね、やってくれた、まあ、あと未来も見せつつ。
何それ？なんか。
楽曲かなって。
うん、まあ、そうですね。
うん。
それは松葉さん的にもうちょっとこうだったんじゃないかっていう感じがあるってこと？
いや、あの、まあ、ほら、個人的に好きな曲ってあるけど、はい、まあ、でも、正直、その武道館っていう舞台になると、その今までずっとレオナを応援してくれてたお客さんと、当然初めて来たお客さんもいるし、まあ、それを考えると、まあ、非常にバランスの取れた、セットリストだったんじゃないかなとは思
う。
ま
あ、ただ、うん、やっぱ僕はびっくりしたのが、やっぱこう、レオナワンマンコンサート2023、うん、ピルグミはあと、日本武道館、
うん、
逃げて、3部で2号だ、逃げて会おうね、
うん、
って中で、やっぱ一発目にピルグリムを持ってくるっていうのは、僕びっくりしたんですよ、やっぱり。
あ、
僕やっぱ、それで言うと、最後か、
うん、
その、
あの、
なんか一番高まった時に持ってくるもんだと思ってる、
うん。いや、俺だから終われなくないって思ったの、正直。どうすんだろうって思ったの。落ちよ。
でも、
うん、
まあもう終わったやつだし、追体験できないけど、最後リーズンだったじゃない？
はいはい。
そうだよ。
最後リーズンで良かったでしょ？
それはそう。そう、それはそうです。
そうでしょ？最後だって今言ったようにピルグリムだったら。
でも、あ、まあね。いや、そう。でも、リーズリン最高でした。
まあ、良かった。
別に良
かった
。
そう、だからでも、うん、その、なんか、
終わってみると
安直な素人の考え方だと、うん、やっぱ、ピルグルムって、タイトルがついてると
そうですね。
そう。だから、うん、一番最初に僕がこのライブに見た時にびっくりしたのは、うん、いきなり一番最初にレオナがギターを持って、
うん、
一発目に最初の音が、声でもなく、最初のギターの音でかき鳴らしたっていうのをピルグルムでやったのが俺がびっくりしたんですよ。
ジャガジャーンと。
そう。ジャガジャーンで。
うん。
そう。で、でも、これ、言いながら思ったんですよ。代表曲はもしかしたらピルグルムかもしれないけど、うん、でも一番最初にできた曲はリーズンなんですよね、確か。うん、
まあ、そうですね。
そうするとちょっとエモいっすね。
うん。
そ
う
ですね。でもリーズンはさ、レオナじゃないからさ。
でも、あれですよ。リーズンって、文字を変えればレオナになります。
いや、そう。
それで言ったらビルグリムもレオナではないから。
ああ、そ
っか。あ、でも、あと、もう一個言うと、あ、まあ、そっか、
うん。
ビルグリムはレオナバージョンもあるよね。
そうだ、レオナバージョンもあるけど、もともとで言うとエルザだから。
そっか、そっか。
そうそう。
だ、やっぱ、その、そこにこう意味を感じてしまうのがダメですね、うん、あの、深読み勢は。
あ、でもね、どんどん深読みをした方がいいと思う。
そうだ、そうするとやっぱりその、1位がピルグリムでもいいし、17がリーズン、あの、最後のリーズンでいいんだけど、やっぱりその、どっちかはレオナとあってほしかったなという気持ちはあるかもしれない、
うん。だから、こうやってみると、前半はやっぱり、アニメに近い曲が多いのかな。
で、僕はすごくそれは、あれはすごく好感が僕は持ってました。賛否あると思うけど、ただ、それ、その前にスイートハートやってんじゃんっていうツッコミがあったので、うん、スイートハート入れてあげてよって気持ちがちょっとあったんだけど、アニメ以降が、アニメの
アイドルと、アニメと、生命線、アライブ、ナイナイ。
ナイナイまではやってくれてたんで、で、俺、でも直前スイートハートじゃん、ダン。スイートハートじゃんっていうのがあったから、ちょっとなぁとは思ったんだけど、でもあの構成自体は悪くないなとは思って
ます、ね、うん。でもさ、
まあでもまあ、まあ、まあ、まあ、順番はあれにしても、まあ、ベスト版になっちゃうのはしょうがなかったのかなとは思うけどね。まあ、
そ
ら
そ
ら
そうですよね。
まあ言ってみれば、もう、ほぼ表題曲でしょ？
でも逆に言うと、等身大とかよくやったなっ ていうぐらい
だ。ちょっと待って、ちょっと。
等身大は、これちょっと話しすぎちゃうかもしれないけど、ま、等身大はやんないとダメだと思って。
もちろん。
そう、やっぱね。
はい。
やんなきゃダメってことないんだろうけど。
やるなら絶対。
あ、違う、それは、じゃあ、ちょっと、端的になぜ。
え？
なんでなんで？松原さんの思い。
やっぱりその、レオナの今までのやっぱ、そのね、活動の流れとかを。
うん。そうですよね。
そう。やったら、ダメだし、それで言うと怪物のね、歌も入ってなきゃダメだし。
そうそうそうそう。
そう。だから、それで言うと、まあ、ピルグリム巡礼者っていうところで武道館、今から、まあ、今まで言ってみれば巡礼してきたわけだけど、
そう、
まあ、巡礼していくよって。
リトゥアーからのつながりが、ピルグリムだったっていうところですよね。
なると、やっぱここからスタートして、まあ、怪物から始めて、まあ、まあね、シングルの順番は違うかもしれないけど、まあ、その辺はやっぱり、あの、ライブのさ、流れとか。
最初の流れですよね。俺はいいと思うけどな。ホエットミナットこうで入って、スイートハート。うん、
でこういう流れで聞くと、あ、ホゲミってやっぱすげえいい曲だよなって思いますよね。ホゲミはいいっ
すね。よかった。
でね、僕はやっぱり、この流れで言うと、正直、ないないと、シャルウィーダンスの、
うん、
まあもちろん、前半の見どころではあったんですけど、うん、まあだんだんと人数は増えてきましたけど、うん、やっぱり見せ方、
うん、
ライブとしての見せ方っていうのは本当に素晴らしいものありましたよ。
良かった
っ
す、本当に。
ないないの、ないないってダンサー4人だったじゃないですか。
そう。
あ、すごかったですよね。
4
人しかいないのに。
4人しかいないけど、始まりから結構ストーリー地味です。アライブが僕の大好きな、うん、アークナイツのオープニングテーマのアライブが、うん、アライブ本当に良かったんですけど、アライブ終わった後の、うん、まず、音が入りましたね。
うん、
ギーバタン、
はいはいはい、
っていうところで、ここまでから、こっからいろいろストーリー始まりますよの一言のキーがあった後に、ないないで4人のダンサーが出てきたんですよね。うん、あの4人のダンサーがすごすぎた。
よかったね。ダンサーよかったな。
すごすぎた。
でも影でね、シャドウの影とかけてるんだろうけど。
あのね、あれ、
すごかったですよね。
ストーリーをちゃんと作ってて、僕びっくりしたんですよ。やっぱ確か明太子さんかな、うん、明太子さんが非常に踊るのが苦手みたいな役割をしてて、
役割してた。
あれを、こう、うん、シャドウハウスの流れで言うと、うん、あれで踊るのはダメだけど、うん、お前ほんとダメだよねってやってるまでは良かったんですけど、ダメだーっつって、
うん、
中央に呼ばれて、うん、お前は、みんなと一緒に踊らなきゃダメっつって、うん、強制させられるんですよ、ゲッツさんに。うんうん
ゲッツさんって言っちゃったよ。
多分あのチームの中のリーダーに ね、ゲッツさんって男の人がいたんですけど。
最後
に
紹介してたからね。
バコーンってやって、私は生まれ変わって、個性もない普通の人間に、踊る人間になりました、うん、って始まって、
うん、
トゥットゥットゥットゥってやる。
そう。
あれはなんか、作品のいろんないいとこと悪いところ、うん、悪いとこって、いいとこなんですけど、うん、そのいいところ全部、なんか、すごく瞬間に、なんか、まとめてあって、うん、これは、こんなダンサーでこの表現できるんだっていうのは、本当に感じた瞬間で。
うんうん、そう、ねうん、そうこれ僕だけかもしれないけど、ライブ全体で言うと、正直、今までずっとレオナのライブ見てきてくれた人は別として、まあそうじゃない人もいっぱいいたし、僕、アライブで世界、レオナの空気が作られたかなと思って、
なるほど。
ここまでは、やっぱなんかちょっと迷い。そう。ピルグリム、怪物、フォーゲミー、スイートハート、アニマ、生命線までは、なんかこう、どうやって乗ったらいいの？今日のライブどういう風に楽しんだらいいの？みたいな空気がお客さんなんかあったけど、アライブで急に、あ、今日のライブはこう楽しめばいいのねみたいなのが、ドーンってできたってイメージがあって。
なるほどね。
結構なんか、乗り方とか楽しみ方も結構こう、バラバラってなったのが、
そうすね、
ここでガーンって作られて、アライブ以降も、
そうかも。
空気が作られたかな。
でもなんかね、アライブは結構キーポイントになった気がします。
なってましたよね。
うん。なんか歌い方もそうですし、うん、まあ、変な話、温まったじゃないけど、うん、なんか全部、その会場を含めて、演者も、うん、いろんな、レオナもそうかもしれない。わかんないですけど、うん、なんか、こうだよっていうのが、なんか見せれた時間ではあったかなっていうのは気がする。うん、もう僕ちなみにもう、 まあ、ピルグミで泣いたけど、まあ、スイートハートでも泣いてる。もう、泣きまくりみたいな。があって、そう、それはすごくわかります。だから、うん。うん、
ねえ。
だからなんか見てたら立つ立たないみたいな話はあった
と思う。うん、立つ立たないな、あったね。ずっとあったね、それ
は。うん、そうそうそうそうそうそう。そうそう。
あったね。
でも、なんか、それこそシャルウィーダンスで、踊っていいよって。
うん、
煽り、よくやりましたよ、
ね。あれはすごかったですね。
よかったね。シャルウィーダンス、そこでよかったのかなって思ったりもするわけだ。どっちのスタンスにするんだっけ問題を。
うん、
一応まあ、こっちでいいんだよって話をするにはぴったりな曲じゃないですか。うん、ゲストも呼んでなんで、うん、そうすると、この次等身大なんで。
うん、
いや、だから。
僕、シャルウィーダンスからの等身大が、神がかってたと思って。
いや、ね、靴置く演出とかありました
。結局、レオナが履いてたタップシューズを置いたわけでしょ、
う
ん、
そう
多分。ね、おそらく。
うん、多分。
いや、あれ良かったっす。めちゃくちゃ良かったっすけど、うん、あれで、置かれた瞬間に分かったし。
うん。
何が来るかは。好きな人は絶対分かる。
等身大が、毎回泣いちゃうんだよね。もう、
それはそう
ね。もう、どうしても泣いちゃうんだよね。
え？
等身大で。
泣いちゃいますね。
なんで？
どうしても泣いちゃうの。
泣いちゃダメなんですか？
いいんだよ。泣いていいんだよ。
泣いていいんじゃないですか。
泣いていいよね。
泣きましたね。
でもだって最後が。
泣けよ
最後のだって歌詞がさ、もうやばいじゃん、もう。
いや、俺今日正直、今後のツアー、分かってましたけど、うん、等身大いつやるんだろうってずっと思ったん
ですよ。でも、もう封印じゃないですか、もはや。
いや、だからこれしかないから。
ないと思う。
これ以降やることはないから。
だから、わかんないよ。
いやいや、もう、ファースト武道館ツアーでしかやれないですよ。これもう次やったらもう擦ってますもん。
まあ。
俺はそう思う。
まあ確かに。それ言わんとしてることはわかる。
寿命はここです。
俺だから、そう。
この曲の寿命に頼ったら俺
ヒューマンの曲聴きたいもんだって。
うん。
そしたら。
まあまあ、ヒューマンツアーで、等身大はダメよ。
ダメでしょ。
うん、だそれはダメ。
ダメだし、でもこれ以降も絶対ダメ。
あとは、まあ、これちょっと、この、今回の放送でどのタイミングで言うかって話になっちゃうかもしれないけど、僕、この、武道館のピルグリムが、
うん、
まあ5周年ちょっと前だけど、
うん、
まあその、レオナファーストステージの終着点だと思ってて、
なるほど。
うん。このピルグリームの武道館以降がもうセカンドステージのレオナ。
うん。うん、
って考えたときに、やっぱりその等身大とか怪物とか、うん、まあ、こういったのってやっぱりそのファーストステージのレオナかなってやっぱ思う部分があって。
いや、思います。ここで終わった。
ステージ。
ファーストですね、ファースト。
うん。から、
これ耳に入れるといいっ
す。耳に入れると。
なんかね、ちょっとね、ラジオっぽくなる。
ラジオっぽくなる、
うん、だから絶対その。
皆さん僕、ラジオっぽくなります。
だから本当にそれをやらないっていうふうにしていかないと、レオナがずっと前に行かなくなると思う、
うんうん。まあまあまあ、でも前に行かないっていうか、なんか、次の、なんか、
そう、だから等身大とかはマジでこのタイミングでやらないと、二度とやらないだろうなって思う。
今歌える曲かなっていう話ですね。そうですね。そもそももう、僕思うのが、うん、もう、武道館はもう、等身大歌っちゃダメなんですよ。その、うん、
あ、本当は？
そのぐらいのレベルだと思ってます。うんうん、やっぱり、その、いや、ダメだとは言わないですけど、
うん、
いや、なんか、やっちゃいけないわけじゃないんだけど、
うん、
これ以上先もできないと思っていてて、
うん、
やっぱりあの時のレオナっていう歌い方と、求めているものに関しては、あと、当時作ってた曲のラインナップもあるんですけど、うん、今しかできないなっていう曲を彼女はやり続けているとは思ってるつもりがあって、うんうん、で、やっぱそれこそ、等身大とヒューマンってじゃあ一緒に歌っていいの？って僕はやっぱ思うんですよね。
歌っちゃったけどね。
いや、だからそれは、
まあ、今回はね。
今回は。だから、
今回しか成り立たなかった。
今後はっていう、そういう意味では、うん、本当に次に旅立つっていう、その、さっき言った何、ファーストなんだらとかわかんないけど、
うん、
でも、今回は、そう。で、これがあって、次のヒューマンとして、うん、その、アンノーンの後のヒューマンになって、人となって、うん、じゃあ、あなたは何を次、寄り添って歌っていくんですかっていう意味では、うん、もう、等身大とか、その辺はやっぱりもう、 過去の産物って言い方あれだけど、うん、次に向かって、
うん、
あの、それこそ、それこ、それがレオナできることなんじゃない、うん、って思ってはいるんですよ。
うん、
だから、今回は、等身大。今回で最後っていうのはすごく僕は賛成というか、うん、今だからしか歌えないし、今日しかできない武道館ってこれかなって
思、うん、確かに
思ったよ。
それはね、確かにそう
思うよ。
うん、
いや、だからなんか、まあその上で、なんか10年後、20年後知らないけど、等身大歌ってもらえば、うん、もうなんか、うわーってなっちゃう。
いや、でも本当、ヒューマン以降、ね、今、テーマとか根本的に抱えているそのレオナが伝えたいこととかっていうのは変わりつつも、まあ彼女自身も成長して、やっぱメッセージとかそういったのも変わっていくし、いくべきだから。そうね、
サムで。
だからきっと、だからやれなくなる曲はあるんですよ。その等身大とかもそうだし、うん、ずっとその昔からやってた曲とか、
うん、でも怪物の歌とか
さ、怪物の歌もそうだし、どんどんその自分が
なんかさ、
アニソンシンガーって
言ってた、ね、アニソンシンガーって言ってるけどね、
言ってた時にそれをやり続けた時には、うん、やれなくなる曲ってもあるはずで、
うん、
だって変えないしとか、
うん、
あのそれもそうなんだけど、なんかやっぱそういうのはすごく良かったなと思うので
、今のレオナと昔のレオナととかっていうのが、うん、なんか武道館ではちゃんと
出たと
全部出て、
うん、そう、だからリーズンでよかったのかなって思ってのはずっとあんだよね。俺デザインでよかったんじゃないかな。
いや
なんか、
ね、どうなんす、俺結構、あ、これで あえて言います、僕は、うん、いや俺ね、リーズンは脱足だと思ってるんですよ。
お、いいね。
おー、なるほど。
好き。そういう話、超好き。
なるほどね。
なんでね。
いや、俺、デザインで終わってたら、すごく最高だったんだけど。リーズンいるかなっていう感じ。わざわざレオナ名義じゃない曲で終わりでいいのかな。
あ、なるほどね。
なるほどね。
すごくそれは、最後ちょっともやもやしちゃったんだよな。うん、じゃあ、ビータももやもやしたの、正直言
う
と。
うん。
ぶっちゃけた話。ビータも思いましたんだけど、
うん、
なんか、ヒューマンやって、ティルザエンドやって、
うん、
終わりだったのすっごい良かったんだけど、うん、ビータってどこにも入れられないんですよ。だって、あの、文脈的にレオナの曲だけど、
うん、
ここの長いのレオナの曲じゃないから。
うんうん、
だから、すごいもやもやしてたんだけど、
うん、いや、いいとこつくと思うな、うん、なんか。
だから、ヒューマンやって、
うん、
ティルザエンドでバンってあの、後ろを携えて、
うんうんうん、
ドンって終わったら、俺すごい素敵だったなって思うんだけど、うん、やっぱビータフォーリーズン、ちょっとなんか、あれなんかここでいいんだっけっていう感じがちょっとなったので、うん、それは思ったかなって思ったの、正直。
なるほどね。
どう思う、は
い、二人とも。松本さんはどう思いますか。
ちな。
では、まっすぐ行きましょう、まっすぐ。まっすぐ行きましょう。
僕は、
ちな、
僕は、やっぱりその、最初の、その、リスナーにの時のリーズもあったし、
それは
その、まあ、歌う理由っていう部分の、あの、私にとってあなたは歌でしたっていうののリーズンっていうのもあるし、はい、あとその、今、長谷川さんの話を聞いて、ちょっとふっと思ったのが、もう僕も、レオナはそのデビューのね、タイミングからずっと見てるのがあるから、あの、身内は、喜んでるのかもしれない。
ああ、はい。
その、冷静な見方をすると、
うん。
もしかしたら。
なるほどね。
その、子さんとか、身内の、は、ここでリーズを入れることによって、ふわーってなってるかもしれないけど、そうじゃないユーザーからすると、今の意見が、もしかしたら出てくるのかなってちょっと思って、僕はやっぱり、今の話を聞いても、いや、最後はリーズで、しっくりきてるから、
うん。なるほど。それで言うと、うん、僕は、リーズンでよかったと思って。
お
なぜなら、その、武道館って、
うん、
もうちょっと俯瞰してみると、多分、初めてのお客さんもいっぱいいたと思ってたりとか、うん、もちろんいろんな人たちがいっぱいいるんだな、と思っていてて、うん、で、ヒューマンで、なんなら、
うん、
僕の勝手な解釈ですよ。これは、本当に。
うん、
アンコールないじゃん。
うん。
うん。
僕はヒューマンで終わってんすよ。もはや。
何、うん、ヒューマンでもう終わってんの
?14 曲目のヒューマンとかで、一回もう終わってて。
そんなこと解釈あるんだ。
そう。で、むしろ、まあ、その後のビータぐらいまであるんだけど、うん、でもその、次の未来の話になってるから、で、うん、あとその、で、この後のビータティルデンドリーズンって、
うん、
その、多分、ヒューマンはどうでもいいんだけど、うん、その、どこで知った人たちとかにも関わらず、うん、ビータティルデンドリーズンって結構新鮮な曲だなと思ってて、
まあまあうん、
で、それを聞いてもらって、なんだろうな、次とは言わないけど、
うん、
レオナの歌もこういうことはあるんだよっていうところをなんか表した3曲でもあるのかなと思って。
まあ、あとはあれだよね。その文脈的な、レオナの楽曲の文脈的な部分と、ライブのエンタメとしての、その盛り上がりというか、見せ方っていう部分もあるかもしれないですよね。だそれで言うと、うん、まあ今のその、永谷さんの話を聞くと、ティルディエンドは僕ヒューマンの前でいいんじゃないのって思う。
俺もめっちゃ思います、めっちゃ思います。
正直。その文脈で言うと、
う
ん、いや、ティルディエンドはそのフィニッシュじゃなくてもいいじゃん。
まあ確かに。
そう、
ヒューマン、
そう。
ティルディエンドでヒューマンで終わりでいい。
そう、ティルディエンドヒューマンじゃん。で、まあ、アンコール曲がビーター、リーズン。
まあ、
そうか。
そうそう、扱い的には。
俺はビーター好き。
うん。いや、俺もビーター好きだよ。
俺結構、ここにビーターが挟まれてる。ちょっと、すごい違和感あるの、正直。
まあ、最新曲だから。
いや、でしょ？
うん。
だってそうじゃないですか。
うん。
理由がそうだから、ちょっとすごい違和感あるそ
れは。レオナ好きか。
好きだよ。
あとは、なんでかっていうと、結局、武道館って、通過点だから、
はい。
やっぱ、未来の話としてビータがある。
わかります、わかります。
そう。未来の話でビータがあって。
ああ、でも、待った。すげえ思った。でも、それって僕らっていうか、
うん、
その、なんか曲を知ってたりとか、
うん、
ゲームを知ってたりとかっていう人間のエゴなのか
って
。
そう、それが言ったのが、その、身内は、これがふわってくるけど、
一番刺さった今の話。
そうじゃないと、うんって確かに思う瀬取りなのかもしれない。
それだと、ビータって、確かに関係ないわってなるんですよ。う
ん、なるんです
よ。だから正直言うと、アニマとか、あそこにさ、曲名とアニメのタイアップの話を言った中で出すべき曲じゃないですか。
うん、
だから俺、すごく違和感。
だからやっぱ、ティルディエンドって知らんにしても、なんか、うん、わあすごいじゃん、
すごいって。
っていうのが、現れてて、うん、まあ、かつすごい曲なんだけど、うん、確かにそう。で、それはそうですね、
うん。
めちゃくちゃ後ろ従えてて、やるんだ。
確かに。それはすごくある。
結局、やっぱりね、先々、まあ、今後の、彼女の活動もあるし、まあ、宣伝も、ね、含めてやっていかなきゃいけないっていうところも含めてのライブエンターテイメントとしてこのセットリストだったんだ
ろう
な
っていう、
すごく面白いと思いますね、うん、別に悪いわけじゃなくて、悪いわけじゃないんだけど、本当にそのこれから彼女がどうするかってもそう
だし、でそれを考えると最後のリーズンがないとエンタメすぎるんですよね。
おー、面白い。そうなんだ。
そう、結局、ヒューマンとビータで宣伝して、ディルディエンドでなんかパフォーマンスだけ見せましたってなると、なんか興行しすぎちゃってるんですよ。で、最後になんか全然関係ない、ね、エルザの曲の昔の曲のリーズンが17曲目にあることによって、レオナのライブだったんだになるんですよ。
そうですね。
え、それでも、すみません、うん、それって1と17で包む理由ありました？どっちかは抜けがよかったって。
うん、まあ、なんですかね。まあ、この発言が適切かどうかわかんないけど、彼女はデビュー、ね、プレデビューとしてエルザでプレデビューしてるわけですけど、当然そのプレデビューのエルザのヒットがなければ、
もちろん
今のレオナはないわけで、
はい、
っていうとやっぱまあ一部だし、
うん、まあそうですね。
うん、
まあ、逆にやらないぐらいでしたよね。
それ、もうそんなこと言ったら僕はね、エルザの中で一番好きな曲レプリカですから、ね。
ああ、確かに。
おー、難しくなるぞこの後。
いや、もうこれはもう触れなくていいです。僕はでもずっと言ってます。僕はレプリカが一番好きなんですよ。
うん、
皆さんレプリカ聞いていただいて。
むしろ好きな曲はやらなくて。
皆さんレプリカを
お聞きください。
まあ、そんなわけで、レオナさんはですね、はい、こんなビルグリム、僕らが、この松原さんと長谷川さん、長谷川さんもね、ステージに立った瞬間に涙がこぼれてしまったという、はい、メッセージを僕に送ってくるぐらい、感動しておりましたが、そんなレオナ2020ビルグリムを含めてまして、はい、2023年3月20日に、
はい、
ヒューマンセカンドアルバムが発売しております。おめでとうございます。
ありがとうございます。
もう何週間経ってるか分かんないけど、これをやってる頃には。
その一週前に写真集も発売しました。
ピルグリムというね、はい、3月1日に、角川の書店ですかね、うん、あそこから発売しているピルグリムという、
はい、
レオナに関する素敵な話がいっぱい載ってます。写真集ではない。
写真集じゃない、ね。
ピルグリムと呼ばれる、やっぱりその。
あれ読み物だ。
読み物だ。
うん。
いろんな人たちの、どうして、まあ、武道館に達するまでの、うん、とは言わないけど、このアーティストはどうしてこんなに何を歌ってきて、何を伝えてきたのかってい
うの、ね。そうね。レオナの歌を、まあ、ずっと聞いてて、まあ、その、人間性とか、その、今までどういうことしてたのっていうのを、知らない人は読むと。
めちゃくちゃいいですね。
めちゃめちゃいいし。
確かに。
あ、だからレオナってこういう歌を歌ってるんだっていうのが、よくわかるかなとは。
っていうのが冊子として今出ているので、うん、もしよろしければ、一度手に取ってもらって、読んでいただければと。
そう。ヒューマンがね、その、さっき、ちょろっと触れたけど、ファーストアルバムのアンノウンから、セカンドアルバムでヒューマン。アンノウン、まあ何者でもない。ものから
人にね、
人になったディトゥアーっていう、
なぜ
そう、一見逃げ回ってたような回り道をして武道館に立った時に、まああれが巡礼だったと気づいて、レオナはヒューマンという一人の人間になりましたと。
そう。
そしてここから一人の人間としたレオナがセカンドステージとして、
この未来、
そう、未来を歩んでいきますと。
どう歩んでいくか
楽しみですね。
さあ、
これが、ね、楽しいっすよ。
すごいですよ、
うん。
そんなものが、でもね、瀬戸にも含めてそれが詰まっていた、うん、武道館じゃないかなってやっぱ思うよね。本当に。
少なくともその5年、4年、5年でここに来たっていう事実は本当にすごい事実なので、うん、やっぱりそれだけの何かがあったということは、本当にうわっと思わせられる。
いや、未来含めて、ね、過去含めてこのリーズが、うん、また響いてきますよ、うん、多分またねどっかやるときにもこのリーズンって曲はきっと
どこかで
やると思うよ、
うん、
まあでも最後の最初で最後の等身大だと僕は信じたいですけどね。
大丈夫です、多分、
ね、これを決め曲でやるようになったら終わりだなと思ってるので、これは
厳しいこと言うね。
厳しいこと言うね。
いや、これは、
でも、でもそうだ
ね。今回のピルグリムの武道館の時に絶望年表がない理由っていうね。
いや、でも、
お、
あ、でも、絶望年表はヒューマンの前に流れましたよ。
あ、ね、で、流れた。絶望年表を、
あれダメだって俺。
アラートさんがピアノで弾いたじゃない。
そう。
号泣。
そう。
号泣だった。
そう。サムネの後に、13曲目のサムネの後に、はい、MC がいっぱい入ったんですよ。で、そこで、その後にこれからいろいろやっていくよっていうところで、ヒューマンっていう、その、セカンドアルバムの兄弟曲が流れるんですけど、その前に、なんだ、ピアノの、荒畑良平さんが、
うん、
MC に合わせて曲を弾くわけなんですよ。で、だんだんこう、なんか、エモい話をしてるなって思って、うん、耳を傾けると、
あれ
この曲
絶望年表。
絶望年表じゃんって。ってなって、もう終わりですよ。
ってで。しかもそれで、次、泣きながら絶望年表なんだったら、絶望年表じゃない。
じゃない
っていう。
ヒューマン。
ヒューマン。
ありました
ね。ありましたよ。これ、こんな話をね、いくらでもしたらもう終わんなくなってしまう。うん、
あれはもうやられました。
そう。
もうぐっちゃぐちゃだった。
ぜひですね。撮った写真出てきてて泣いちゃったもん。
何それ、ああ、そうね。これが、ブルーレイに、ブルーレイになるのかどうかも知らないけど、その、もしいつかね、このプリグリム、逃げて会おうねんが、うん、映像化された時に、本当に全てが映像化されるか分かんないけど、うん、ヒューマンの時にはですね、今までの、奇跡をたどるような、
うん、
写真が全部上がっておりまして、
そうそうね。
そう。 あの、昔のレオナの写真から最新のレオナの写真まで上がってもらいましたけど。
う
ん、
そう。
そうだったね。
しかも歌とか歌詞とかに合わせていろいろね。
そうなんですよ。今、長谷川さんが言ってもらった通り。
そう。この手のひらじゃ小さすぎるって時にね、レオナの手のひらがこうやって出てたりして。
みたいな、ね。
どんだけ流せんだよ、みたいな、ね。
もう、本当にそりゃそうだ。
まあでも、まあ、まあ映像になるかわかんないけど、でもそのぐらいその、武道館って、
うん、
いや特別だ、
特別な日だったなとは思うんで、
うん、
まあ僕らこれ見れてね、よかったか。
幸せでしたね。
なんか、
うん、
いろんな思いが生まれました、
うん、
本当に、
うん。
あの、今までって、勝手ながら、あの、いろんなアーティストが武道館行ったんだ。ああ、行く、行く、だったけど、うんうん、やっぱちょっとこう、昔から、追いかけてさ、アーティストが武道館行くっていうのだと、ちょっとまた気持ちも違う。
さすがにやばかったっす。
さすがに、うん。
もう本当にもうマジ。見えた瞬間にやっぱ泣いちゃったな、
うん、
とにかくすごかったっすね。マジですごかった。うん、それで言うとね。
うん、
まあ、勝手な英語の話ですけど、
うん。英語なんだけど、でもやっぱ応援って英語の塊だったから。
そう、そのね、モアジャパンで語りかたかったのはそこ。もう好きなものは好きで。
好きだよっていう。
言って、
好きなんだよ、
応援して。
うん、
やってこうって。
そう。それがすごい何かのこの成果というか。
まあまあ、このね、ラジオを聞いてくれてる方は大丈夫だと思うんですけど、あのね、人生において推しって大事。
なあ。その話はね、次回。
いや、次回じゃない。
推しの話は次回させてくれ。
推しを持ってるっていうのはね、人生が充実するから。
あ、さっき。ちなみに最後に、あの、今、松原さん一番推しなんですか？
え？
今の、松原さん、一番の推し。
今の一番の推し。
アーティスト？
うん。
レオナ。
おー。ああ、一周した。
そんなわけで今回は、
はい、
武道館逃げて青をね、ビルグリムのお話をさせていただきました。
お邪魔しました。また遊びに来たいです。
来てください。いつでも、ぜひぜひ。